をお読みいたします。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。安定たちが御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように蘇られたからです。来て収めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中から蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちが近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。言って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちが息つかないうちにもう数人の安定が都に来て起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説明してあなた方には心配をつけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指し出された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。以上です。
それでは今日はイースターですので聖歌隊に賛美しておきます。賛美歌の144番、クリーンに持ちます。 られませんとお答えしたいと思います。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
スイートキリスト教会の、復活祭イースターの歓迎礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。短くお祈りを捧げていきたいと思います。心合わせていただけたら感謝です。天にいます私たちの父なる神様、今年も復活祭イースターを迎えることができて心から感謝いたします。主よ、長かった冷たい冬が終わり、花咲き乱れる暖かい春が訪れました。同じように長くていつ終わるかわからないような厳しい冬のような試練を通されていた者がおりますが、主は必ず春を与えてくださることを覚えて心からありがとうございます。もしかしたら今なお厳しい冬が続いている人がいるかもしれません。主よ、どうか一日も早く暖かい花咲き乱れる希望に満ちあふれた復活の季節を、春の季節を備えてくださることをお願いいたします。主よ、私たちの心の目を開いてください。聖書を通して語られているあなたの小さな御声をしっかりと聞き取ることができますように。そして私たちの心の目を開いてください。目には見えませんが、いつもそばにいて、また私たちを愛していてくださるそのあなた様のお姿を拝することができますように。主をお語りください。しもべは聞いております。小さきしもべを御手に握りしめて用いてくださいますように。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。先ほど司会者の方に、紹介していただきましたが、今日はここにはおられませんという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。イエス様は受難週の金曜日、私たちの身代わりに十字架の上で見捨てられました。そして死なれてお墓に埋葬されていきました。金曜日の夜、日没の前にお墓に納められたということです。金曜日、土曜日、日曜日、3日目の朝が日曜日の朝になりますが、イエス様は3日の後に日曜日の朝早くイースターの朝によみがえられたと聖書は語ります。これは歴史的な事実です。つまりイエス様は今も生きておられるので、イースターの朝以来ずっとお墓は空っぽで、そこにはおられないということが、言われております。今日も聖書を開いてですね、いよいよマタイの福音書最後の章になりました。28章、マタイ28章を読んでいただきましたところ、順番に耳を傾けていきたいと思います。28章の1節、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、当時安息日は土曜日でした。ユダヤの人たちは土曜日に集まって礼拝を捧げ、神様を褒めたたえていました。次の日は日曜日です。週の初めの日の明け方、まだ夜明け前の少し空が明るんでくるような時間帯でしょうか。朝早くにマグダラのマリアと他のマリアがイエス様が納められたお墓を見にやってまいりました。お墓にて日曜日の朝に、これが事の起こりの場面です。すると、今日注目していきたい言葉がこのするとという言葉です。この週報にはですね、するとという言葉を括弧にしてですね、いくつか、書き記しておりますが、するとするとするとするとと4回、少なくとも日本語訳では、使われております。するとまず何が起こったんでしょうか。一つ目に起こったことは大きな地震でした。数日前に、熊本の震災から約1年経ちました。あるいは東日本大震災からは6年とちょっと経っております。大きな地震が起こりました。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇に転がしてその上に座ったからであると聖書は語ります。女性たちだけでは動かすことができない大きな墓の、封印の石があったようです。
でこうゴロゴロと横に転がしながらですね、その、穴のところに、かぶせておいたその石がですね、脇に転がされていきました。そしてその石の上に御使いが、天から降りてきて座ったということです。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白い、太陽以上にまぶしくてですね、直接見ることができないほどの、そのお姿がありました。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり死人のようになったと聖書は記されています。お墓にて日曜日の朝に起こったことが、そのようなことでした。起承転結で今日も見てまいりたいと思いますが、次の章の部分を見ていきたいと思います。次の2番目のするとからのところです。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。この言葉から今日の題をそのままつけたんですけど、ここにはおられません、前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。御使いというのはお使いなんです。神様から使わされてですね、語るべきメッセージやといろんなことを、託されたものを、お伝えしていく。ここには本当に私たちに必要な神様からのメッセージがいくつか記されているかと思います。まず開口一番に御使いが語った言葉は恐れてはいけませんという言葉でした。実は聖書を見ますと、聖書通読なさっているでしょうか。今年ぜひですね、1年に1回は聖書通読をしましょうということで一緒に励みしておりますが、恐れてはいけませんという言葉はいろんなところに出てきます。繰り返し繰り返しこれでもかと出てくるメッセージは、恐れてはいけない、恐れるなという言葉です。それだけ私たちが祖先のことで恐れてしまいやすいからでしょう。さまざまな形で人が自分をどう評価しているのか、あるいは人にどう思われているのか、その人からの、評価、眼差しの恐れ、それは非常に私たちを束縛しているものではないかと思います。こういう自分が知られてしまったら、あの人に嫌われてしまうんじゃないかみたいなことを思っている恐れがあるかもしれません。あるいはさまざまな病気になったらどうしよう、怪我をしたらどうしよう、事故に遭ったらどうしよう、事件に巻き込まれたらどうしようという恐れが出てきます。ベトナムから来た女の子が、小学生でありましたけれども、見回りをしていたその一番信頼できる地域の人にですね、殺されてしまったというような事件が起こります。もう一体誰を信頼したらいいのかわからないようなぐちゃぐちゃになった世の中ではないでしょうか。誰もが疑心暗鬼になり、そして恐れを抱きます。しかし聖書は、恐れないでいいよ、大丈夫だよ、一つや二つ面接に落ちたからといって大丈夫だから、もっといいところを私は用意しているんだから、そんなところで恐れないで、あなたをマイナスに評価する人がいたとしても恐れなくていい、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、恐れるな、私があなたと一緒にいるじゃないか、たじろぐな、私があなたの神だから。聖書はそのように私たちをいつでもどこでも励ましておられます。恐れてはいけません。なぜか、なぜ恐れなくてよいのか、その理由が記されていました。死んでしまった、お墓に埋葬されたと思っていたイエス様がよみがえられて今も生きているから、恐れなくてよいと言われているのです。後ほどこのことは順番に見ていきたいと思いますが、彼女たちの反応をもう一度見ていきたいと思います。とても不思議な言葉が記されています。心理学的にどう分析したらよいのか、聖書はそのまんまを書いていますから、非常に現実的な本だと思います。後から作った作り話ではないという証拠がそこにもあると思います。彼女たちは 恐ろしくはあったが大喜びで、なかなかこれフィクションで作りませんね、こういう風に。恐ろしくはあったが大喜び、これはどういう表現なんでしょうか。恐ろしいけれども嬉しくて仕方がない、これはとても不思議な状況だと思いますが、この想定外の不思議なスピリチュアルな霊的な体験をした中で、ありえない、まさかということが起こった中で、本当にビクビクするんですけども、それでも嬉しい、心が踊り上がって走り出していきたくなるほどの嬉しさが出てくる。これがゴスペルです。福音というのはグッドニュースなんです。聞いたら踊り出したくなるような、歌い出したくなるような、そして走り回りたくなるような、そういう喜びの知らせ、誰かに走っていって伝えたいというほどの喜びの知らせ、これが福音です。恐ろしくはあったが大喜びで、急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていったとあります。40代後半になってきまして、私時々走るのをですね、しばらくしてないなと思ったりしてですね、自分でちょっと走ったりしてます。でもだんだん運動不足がありましてね、ちょっと足がつりそうになったりします。皆さんは最近走ったことがあるでしょうか。大人も子供もみんな疲れてるかもしれません。疲れてると走らないんです。なんかうつみでこうやってなんか暗い顔してとこともなんかこうこんな感じで行ってる人がいるかもしれない。いや、都会の人は、都内の人はもう走り回ってるかもしれませんね。もう階段もエスカレーターを走駆け上がり駆け下り、そしてもう電車扉が閉まります、危ないですから駆け込まないでください、バーンってやるんです、駆け込んでいますよね。もう1ヶ月に1回ぐらい私都内の方に行ってるかもしれませんが、もう通勤なさってる方本当に大変だと思います。もうこれでもかというぐらいに人がバーンって来てですね、そういう中で本当に走らないと電車に、次の電車に乗り遅れる、そういうことがあります。彼女たちはなぜ走ったのですか。大喜びで嬉しかったから走ったんです。お弟子さんたちに一刻も早く伝えたいという知らせを受けてしまったので、彼女たちは怖かったんですけれども、大喜びで走っていきました。そして起承転結の天の部分、もう三つ目のするとが出てきます。今度は何が起こるんでしょうか。するとイエスが彼女たちに出会ってと書かれています。え、イエス様お亡くなりになってお墓に埋葬されたんじゃないですか。イエスが彼女たちに出会って、普通人間的に考えたらありえない、夢かつねっても嘘じゃない、夢じゃないよね、確かに死んだはずの方がそこにいらっしゃるということが起こったんです。イエスが彼女たちに出会っておはようと言われたんです。本当に親しい、日常生活に寄り添ってくださる方です。私一人で今日も仕事に行かなきゃいけない、辛いなっていう時にイエス様はそこにいてくださるんです。そしておはようと声をかけてくださいます。彼女たちは何をなさっていったんでしょうか。近寄ってイエス様の御足を抱いて、そしてイエスを拝んだと聖書は語っています。起承転結3番目の天の部分のするとは、死者の中から蘇られたイエス様との再会です。死んだはずの、もう会えないと思っていたはず、二度と会えないというこの永遠の別れと思われたものが、ほんの少しの、ほんのつかの間の眠りのような時だった。死人の中から蘇られたイエス様との再会は、女たちを礼拝へと導きました。明らかにイエス様を礼拝したんです。もしもエホバの証人がおっしゃっているような教えが聖書の真理であるならば、ここでイエス様は礼拝、ご自身を礼拝することを厳しく、そんなことしちゃいけないよって言って禁じられたはずです。地上で最も偉大な人間であるならば、神ではないので、神に捧げるべき礼拝なんかしないでくださいってイエス様はちゃんとおっしゃったと思います。でもイエス様は何をなさったんですか。そのまんまその礼拝を受けていかれたんですよ。ここに聖書が語るイエス様という方がどういう方かというのが分かります。単なる地上で最も偉大な人間、それ以上の方です。普通の人間とは違うんです。神なんです。エホバの証人がおっしゃるエホバ神、その方が人となって来られた方が実はイエス様なんです。イエス様は 旧約聖書の神様だよって自分で自己紹介をされました。その方を礼拝すること、それが本当に人間が一番すべきふさわしい礼拝を拝むことであります。しかし私たちは聖書を通して、あるいは聖霊に導かれて、あるいはクリスチャンの誰かに教えていただかなければ的が分かりません。真っ暗の中でアーチェリーで弓道でこうその的を射るようなことを一生懸命しますが、真っ暗なので当たらないんです、的に。ですから太陽を拝んでみたり、月を拝んでみたり、星に願いをかけたり、山があったら山の上に祠を建てて山を拝む、山自身がご神体とか言い始める、あるいは母なる大地といって、その大地にお酒を注いで拝み始める、あるいは大きな木だとか、まあ、とにかくですね、あのジブリが描いているような形でさまざまな大きな石だとか蛇だとか狐だとか、そういう神様に作られた被造物を神のように拝んでしまう。最たるものは人間が人間を拝むということでしょう。何か秀でた人物がいるならば、学問の神様、暗算の神様、何とかの神様といって、戦争の神様もいますね。とにかくいろんな形で神々に手を合わせて拝むということを人間はしております。これは日本人だけではありません。世界中のすべての人が神々しいものに頭を垂れて、頭を神々を垂れて、そして拝むのです。手を合わせて、それは神様が私たち人間に植え付けられた礼拝への植え替わきです。人間は神様を礼拝するために作られたんですから、その方を礼拝できなければ、何か別の代用品を作って一生懸命拝むんです。多くの人は自分自身を拝んでいるでしょう。俺が神だ、俺がすごいんだ。しかし本当の神様は人間じゃありません。私たちは修行しても逆立ちしても、お遍路さんで回っても神様にはなれません。天と地の違いがあります。イエス様は初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと言われている神ご自身です。すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった、そしてこの命は人の光であった、光を闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝てなかった。イエス様は人となられた、万物を創造され万物を支えておられる神の言葉であり、命の源である方です。人間になられた神ご自身であられます。ですからここで女の人たちの礼拝を喜んで受けられたんです。私は人間ですから拝まないでくださいなんていう、そんなことは言わなかった。結論の部分に入っていきましょう。起承転結の結の部分、最後の4つ目のするとです。するとイエスは言われた、恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。イエスは再び、恐れなくてもいいよ、大丈夫だよ、はっきりと恐れてはいけませんと私たちを、心の中に落ち着きを取り戻すことができるように、ねぎらいの言葉を、励ましの言葉をかけてくださいます。そして大切な大切な使命を託していかれます。この喜びの知らせをぜひお弟子さんたちに伝えてくださいということでした。行って私の兄弟たち、11人のお弟子さんたちにガリラヤに行くように言いなさい。そしてそこで私に会えることを伝えてほしい。そのようにイエス様は女の人たちに託して、そしてこの女性たちがそのことを受け止めていくということでありました。喜びの知らせをぜひ他の人に伝えてほしい。これはイエス様が私たちにも願っていることではないかと思います。11節から15節のところ、 そこにはお金がやはりいつの時代でも少しは物を言うということが記されています。いわゆる賄賂、袖の下、寄付金、多額のお金が動きました。女たちが行き着かないうちにもう数人の官兵が都に来て、起こったことを、イースターの朝に起こったことを全部宰相たちに報告していました。私たちは墓を厳重に見守っていたんですけど、見つかりやってまいりまして、墓石が動きました。中を見ると、なんとあれだけ厳重に警戒していた墓の中にイエス様の遺体がありませんでした。どこを探してもありません。3日目によみがえるとおっしゃっていたことが本当に起こったようです。そのことを正直に宰相たちに晩兵たちは報告しました。首が飛ぶことを覚悟で。そこで宰相たちは民の長老たちと共に集まって協議します。結果的に兵士たちに多額のお金をあげる、そしてお金で物を言わせることにしました。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきて家さんを盗んでいったというなら、もしこのことが総督ポンテオピラトの耳に入っても、私がうまく説得しておくから、あなた方に心配をかけないようにするから、そのように話を進めてほしい。そこで彼らは金をもらって指示された通りにします。それで話がユダヤの間に広く広まっているということが記されています。まあ、それしか言い訳というかですね、何か根拠となるような言葉がなかったんです。しかし歴史的に見るならば、弟子たちが夜盗んで、イエス様のご遺体を盗んでいってどこかに隠してイエス様が蘇ったと言って嘘をついたならば、それは弟子たちが変えられて命を張って命がけで福音宣教をしていくなんていうことは起こらずに、教会が世界中にできていくなんてことも起こらずに、キリスト教国なんていう国もなく、聖書がこれほど全世界に翻訳されることもなかったでしょう。キリスト教会というのはどこにも存在しなくなっていたと思います。しかし歴史的に見るならば、イエス様に、復活のイエス様に再会していた弟子たちはそれまでは引きこもっていたんです。人の目を恐れて隠れキリストのように隠れていたんです。もう怖くて怖くて、自分たちも採用されてひどい目に遭わされるんじゃないかと思って隠れていたんです。自分の信仰を、旗印を掲げていたんですけども、それを下ろしてですね、もう自分の昔の仕事に戻ったりしていました。恐れが彼らを支配していました。しかし復活のイエス様に出会った後に、これ出会った以外にもう言葉がないんですが、あれほど人々の目を恐れていた弟子たちが大胆に外に出ていくようになります。人の前で大胆にイエス様のことを伝えるようになります。命を張って、たとえ逮捕されて殺されるというようなことになったとしても、それでも嬉しくて嬉しくてという中で、彼らはもはや人の目を恐れるのではなく、神様の眼差しの中で命を懸けて喜びの知らせを伝えていくという人々になっていきました。そんなふうにして私たちのところにも、福音の種が、喜びの知らせが届いております。ぜひ皆さんにお祈りしていただきたいことがあります。私たちの教団では、来年の春から、鹿児島県に一つの教会を開拓しようということを計画しています。あと三重県にも来年の春から新しい教会をスタートしようというようなことを考えています。今教団の伝道部という働きに移りましたので、今度ゴールデンウィークのですね、時に私九州に飛びまして、鹿児島を回ってですね、どこに教会を建てたら一番よいかな、地元の教会のいろんな人にもご相談しながら、祈りながら、現地を視察してくる予定です。その後にちょっと広島にも寄ってですね、前原さんご夫妻にもお会いしてこれたらよいなと思っております。福音は世界各地にいろんな形で散らされた人々によってそれぞれのところに今日も届けられています。そしてあなたにも使命があります。あなたが生かされているということは、あなたがまだ死んでないということは、 使命があるということです。あなたでしかできないことがまだ残っているということです。あなたが先に死んでしまったら誰もあなたの代わりにそれができないから、もう少し長生きしてその使命を果たしてほしい。あなたでしか届けない人、あなたでしかできないことがまだ残っているからね、ということでありましょう。そして感謝のことに、私たちは老後を、これから先の人生を安心して生きていくことができます。多くの人が老後を心配しています。そして死を恐れておじまどっています。暗い部屋に一人いることは怖い、夜暗くなるのは嫌だ、いつも電気をつけて、そして病院に行っても死を連想するような4号室だとか4階だとか、そういうものは全部取り払われていきます。しかし私たちは本当に感謝であります。クリスチャンであってもいつか死を迎えなければなりません。クリスチャンだったら死なない、それは嘘です。でも一つだけ分かっていることがあります。死は終わりではない。死んだら全てがおしまいになるんじゃない、死んだらゼロになるのでもない。死は冬眠のようなものだ。ほんのしばらく人生の冬の時に、死に至る冬の季節にほんのしばらく冬眠するけれども、また春がやってきて、そしてその時にまた目を覚まして、新しい命に、芽生えの季節に、今度は病気をしない、年老いていかない、しわくちゃにならない、痛みを覚えない、そういう復活の栄光の体をいただいて、永遠に神様と共に死の向こうを生きていくことができる。死は新しい命の始まりなんですということであるならば、私たちは何を恐れる必要があるでしょうか。イエス様が死の間際にも病室にも、また死のとこにも、いつでもどこでも共にいてください。私は少しだけ去年あたりでしょうか、去年おととしと2回ほど入院をして、全身麻酔の手術をして、手術室に入っていくときにですね、ちょっと死を覚悟してですね、ちょっとお祈りしましたよね。死を、まあ、ここで召されても、まあ、構いません、死を、でも祈っていたらですね、その恐れが全部取り除かれていくんです。何が一番支えになったかというと、恐れるな、私があなたと共にいるよ。ストレッチャーに乗せられて運ばれて病院 その手術室に入っていくときにも、そこにもイエス様は共にいてくださるんだよという声を聞いたのです。詩編の23編でも語られています。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。恐れることはないんです。平安なんです。穏やかです。なぜですか。主よ、あなたが良い羊飼いとして私のようなもののため命まで捨ててくださったあなたが、そしてよみがえられたあなたが私と共におられますから、それは本当に幸いな、すべての恐れが取り除かれて、がんになっても大丈夫、余命もあまり長くないと言われても大丈夫、もう手の施しがありませんと言われても大丈夫。死はおしまいじゃないんですから、そこから本番が始まるんですから。死の向こうで永遠を共に過ごすことができるために、今予備校のような訓練期間を過ごしているということではないかと思います。今日は午後に納骨式もありますけれども、ぜひですね、残された、ご遺族お一人お一人の上に主の慰めと、また天において再会することができる希望が与えられるようにということを、ぜひお祈りに覚えていただけたらと思っております。村上さん、そして、午後からですね、来られたら石川さんご夫妻、ご両親の、お骨も一緒に、納骨を したいと願っておりますが、主の御心がなるようにお祈りくださればと思います。1分ほど時間も取ります。それぞれ神様の前に、応答の祈りの時を持っていただけたらと思います。
恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここ墓にはおられません。前から言っておられたように蘇られたからです。今あの方は生きておられます。私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様はそのように語っていてくださいますから、ありがとうございます。私たちのすべての罪の負債を身代わりに背負い、私たちの代わりに十字架で見捨てられ、神に呪われた者として死なれたイエス様、お墓に埋葬されましたが、そこが最終的なたどり着く場所ではありませんでした。死は通過点でしかなく、主は3日目の朝によみがえられて、今も生きておられ、私たち一人一人の人生に寄り添ってくださり、そして苦しい時にこそ、自分で歩けない時にこそ、私たちを背負って歩み続けてくださっています。主よ、私たちはさまざまな些細なことで心が動転し、パニックになり、恐れを抱いてしまいます。そして心がざわついてざわついて、どうしようもないという不安に襲われます。しかしあなたが私と共におられますからということに思いが向けられるならば、私は決して一人じゃないんだ、イエス様がいつも一緒にいてくださるんだということであるならば、何を恐れる必要があるでしょうか。もはや病気や事故や怪我や死でさえも、人の評価や人が自分をどう見るか、そんなことはどうでもよい些細なことになってまいります。どれだけのお金を稼いだとか、どれだけのものを手に入れたとか、そういうものは本当に小さなことに思えてまいります。あれが欲しい、これが欲しい、これも欲しい、これがないとという人生を私たちは生きやすいのですが、本当に必要なものは主が与えていてくださるものであります。どうぞ神様、それを素直に受け取って心から感謝を捧げていく、また神様、死でさえも吹き消すことのできない希望を私たちの心に灯してくださることをお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。